皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生庫。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。7月10日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、病気の哲学です。病気というのは哲学的に解釈されるということは、我が国ではこういうことはないんですよね。病気というのは、普通は医者へ行ってですね、医学的に診断されて、治療を受けるということなんですけども、この医学的な診断というのはですね、結果を分析することだけなんですね。この話はいつも申し上げておりますが、結果を見ているわけであって、なぜかというね、なぜ病気になったのかという、そういうことは考えないんですね。で、患者さんもそうだし、医者もそうなんですね。患者さんは、とにかくこの今ある症状を取ってほしいという、それ、だけと言っていいくらいですよね。なぜこうなったのかというのはあんまり考えないですね。そういう余裕がないというか、これは、ある程度もやむを得ないわけですが、医者の方はですね、長い間こう教育を受けてですね、6年間教育を受けてですね、それから、卒業して、先輩から教えられたり、してですね、その病気の診断の方法とか、治療の仕方を、覚えていってですね、で、その困っている患者さんに対して、その教えられたことをもうやっていくと、そういう治療をしていくということなんですが、この中にですね、その哲学というものが抜けているように私は思いますね。哲学はですね、一言で言えば、私は哲学者じゃないので、あまりこう、偉そうに言えませんが、なぜかということではないかというふうに思ってますね。なぜかと、問う学問という、そういうものだと思いますね。そうすると病気の哲学という、ふうに考えます。とですね、病気になったらですね、まずそれはなぜかと、まずなぜかということなんですね。で、医学的にはですね、その体の、その今の症状は体の中のどこの部分がどういうような変化を、物質的な変化ですね、なぜというんじゃなくってですね、物質的な変化を追求するわけなんですが、そうするとですね、その物質的な変化にこう、目を取られちゃってですね、その物質的変化がなぜ起きるのかというようなことはあまり考えないんですね。で、治療方針というか、治療のガイドラインもですね、物質的な変化に対して、こう対応するということしか、本には書かれてないし、そういう話ばっかりなんですね。物質的な話ばっかりで、これで治っておればいいんですけども、治らないんですよね。治ったように見えていますけども、本当は治ってないんですよね。それは治療で治ってないということですよね。治療は抑えることですから、症状を抑えることですから、治るというのはその症状を抑えながらですね、自分で治っていくんですよね。こういうことを繰り返しているわけですけども、この哲学的に考えてみるとですね、意外と早く治っていくというような現象がね、起きると思います。その病気の意味と価値ということをね、もう考えてですね、なぜ起きたのかと、これ悪いこと起きたというように、一般的にはね、考えられるわけですが、それは自分自身とって都合悪いですよね。 なんかこう、ね、症状あるわけですからね。ですから、この、その、意味と価値などという、まあそういうことを考える、なぜかという考える余裕ない、ないのはまあこう当たり前なんですけども、普段からね、いろんな現象をですね、哲学的に考えるという癖をつけとけばですね、まあ病気も現象ですから、それに対して、少しはまあ余裕を持ってこう考えられるんじゃないかなというふうに思いますね。で、この哲学というのはこうなんか、西洋哲学ですよね。西洋哲学でですね、まあ日本にはあまり哲学はこう日本人には馴染まないということになってですね、あまりこの西洋哲学も勉強をする人ってそんなに多くないですよね。まあ私もまあ西洋哲学の本を読んだりしますけども、まあなかなかこれが一般的になるかどうかっていうと、これなかなか難しいところがあるんですね。で、じゃあ東洋にはそういうものがないのかっていうとですね、私はむしろ西洋哲学のその基礎っていうか、まあその考え方の元になっているものは東洋にもあるというふうに思いますね。それはまあやはり中国ですかね。まあ私の知る範囲では易経というものがありますね。四書五経の中の易経というのがですね、これはお経じゃなくてですね、もう明らかにこの哲学書なんですね。まあ易というなんか占い、易といえば占いみたいに思っちゃいますけども、占いじゃないでですよね。占わなくてもいい、そういう、まあ、易経っていうのはこう、占いなんかいらないという、そういう、目的があるんじゃないでしょうかね。その、易経が分かればですね、世の中に起きている現象を理解できると。まあ、そこまでこう、言い切ってもいいんじゃないでしょうかね。そうすると中国にもですね、中国哲学が、元にあってですね、これはもう何千年も前の、ものだと思いますが、そういうものからですね、起きている現象を考えてみるというのも面白いと思いますよ。私はその西洋哲学だけではなく、まあ易経もその十分勉強したわけではないですけども、この共通するものですね、そういうものをこう、感じましてですね、それをこう病気にある程度のこう、まあ、いろんな病気にですね、ある程度こう応用できるというふうに思っています。で、これ、ここにはですね、なぜかということがあるわけですよね。で、病気というのはこう、現象ですから、この現象が起きる、物質的な現象が起きる前の、まあ、法則というようなものが、こう、あるということなんですね。易経的には。これを、まあ、道というふうに言いますね。その道という、その、まあ、宇宙の法則みたいなもんですよね。これがあってですね、それからそこからすべてこの現象が起きてくるというふうになっているわけですね。そう考えると、病気も、起きている現象というのはこう、その法則に従って起きているわけで、たまたま運悪く病気になっているわけじゃないんですよね。体は、その法則に従って、こう、動いているわけですから、そういう法則を考えるとですね、その、健康とか病気とか、こういうふうにこう分けるんではなくてですね、今こういう現象が起きたと、じゃあどういうことなのかと、なぜ起きたのかというふうに、こう考えて、いけばですね、まあ、その起きた現象にとらわれないでですね、これはちょっと置いといてですね、その本当の原因というものをね、考えてみる、まあ、そういう、こう、状況がこうできてくるわけですよね。そうすると、あの時のあれがこうだったのかと、あの期間ちょっと無理したよなと、まあ、こういう、まあ、まあ、そんな難しいことじゃないんですけども、ちょっと振り返ってみると、見ればですね、じゃあ、少し体を休めようかということになるわけですね。医者に行ってですね、保険使って薬で治そうというね、そういう単純な考えではなくてですね、それはそれでまあ、症状を抑えるにはまあ、効果はあるわけですが、ただね、薬ですからね、やっぱりこれ、ケミカルですからね、体にいいわけないですよね。無理やりこう抑え込んじゃうわけですから。ですから、まあ自分でやることはですね、こうなぜ病気になったのかなということを考えてですね、 これがまあ一番大事なことですよね。こういうふうに考え出すとですね、病気も私は治る方向に自然に向いていくと思いますね。病気には意味と価値があるわけですから、その意味と価値の方にですね、はっきりそれがどういう意味と価値なのかっていう、こう、具体的にですね、見出す必要は私はないと思います。そこまで行けばいいですけどね、なかなかうまくね、うまくというかそう、簡単には行きませんから、何か意味と価値があるんだなと、まあそういうふうに考えることがですね、まあ、治癒への第一歩だと思いますね。ですから病気はですね、科学的、医学的に分析するのではなく、哲学的に考えてみるというのがね、こういう、まあ、習慣をつけていただけたら、おそらくその、たとえ西洋医学的治療であってもですね、効果はあるんじゃないかと思います。今日の話題は、病気の哲学でした。ではまた来週。さよなら。